まあ、この父親もそういう気持ちを持っていたのではないでしょうか。彼女はただ単に外面的に腰が曲がって伸ばすことができなかっただけではなく、内面的には治る希望が全然なかったのです。ですから惨めな気持ちになり、喜びも力もなかったのです。けれどもイエス様は彼女をご覧になりました。11節ですね。するとそこに18年も病の霊に疲れ、腰が曲がって全然伸ばすことのできない女がいた。中国説、この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。まあ、ここでこの父について5つのことが述べられていますね。すなわち第1番目、彼女はアブラハムの娘でした。2番目、彼女は病の霊、まあ弱さの霊を持っていたのです。3番目、彼女はこの状態でもうすでに18年も経っていました。4番目、彼女は自分で自分を治すことが全然できなかったのです。そして5番目、彼女は解放されることを切に望んでいたのです。まず第一に、彼女はアブラハムの娘でした。アブラハムの娘というのは、彼女が神のために属していること、したがって主を信ずる者でした。彼女は自分の運命によっても心を堅くなにせず、信ずる者の交わりを求めていたのです。いくら打ちこもっても、自分で考えても何にもならないと彼女ははっきり分かったのです。彼女は神の御言葉だけが慰めを与え、希望を与えるものであることを分かったのです。もちろん自分で聖書を持っていなかったし、読む力も持っていなかったでしょう。けども帰と行きと御言葉読まれるから、御言葉を聞くことができるから、まあ御言葉とは元気のもとであると彼女は分かったから出かけたのです。ただただ御言葉だけが励ましを、慰めを、希望を与えるものであるからと彼女は確信したのです。出かけたのです。今日もまあ忠実に集会に来ている信者がいますけど、その人たちは来た時と同じ状態で、すなわち何一つ変わらず、悲しんで内面的に病気で帰ってきます。信ずるものでありながら束縛されているのです。そしてこういうことはあり得ることです。私たちの生活の中で一体何が推進力なのでしょうか。私たちを動かし支配しているものは一体何なのでしょうか。まあ、このことを静かに考えようではありませんか。第2番目に、この父親は病の霊、弱さの霊を持っていました。彼女は腰が曲がっていました。そして聖書はそれが普通の体の病気ではなく、サタン、悪魔の仕業であったと言っています。悪魔が彼女を束縛していたのです。彼女は悪魔によって支配され、動かされていたのです。もちろん美しさとか優雅さとかはすべてなくなっていました。確かに彼女は腰が曲がっていましたので、人は彼女の顔を見ることができませんでしたし、たとえ見ることができたとしても あんまりにも深い悲しみの表情に驚いたに違いない。結局彼女は腰が曲がっていたので、小さいには地面だけしか見ることができなかったのです。まあ、あるよ、自己中心、自己追求の信者の一つの姿がそこにありました。自分自身のことだけしか考えない人は、まあ、霊的な傍らになります。我々の最大の敵は、まあ、自分なのではないでしょうか。尊敬されたいと思う自我なのではないでしょうか。この父親は18年の間、自分の体の状態のことばっかりを考えて思い煩い、自由で健康になる道はあるのだろうかと自問していたでしょう。多くの信ずる者は自分の霊的な状態について問います。すなわち、どうしたら自由になり霊的に健康になるのかということ、これです。第三に、彼女はこの状態ですでに18年も経っていました。18年前に彼女は悪魔の攻撃の的になったのです。彼女は悪魔に負けて、それ以来悪魔の力と悪魔の独裁のもとに置かれていたのです。しかも18年間です。私たちは、まあ、自分の状態のことでもうどうにもならないと見放してしまっているかもしれない。それだけではなく、他の人についてもどうすることもできないと思っているかもしれない。しかし、私たちは自分の状態についてよく考えるべきなのではないでしょうか。18年間、私たちは怒りやすかった。そして今日、大して良くなっていない。18年間、私たちは信頼できなかった。そして今日、大して変わっていない。18年間、私たちは不信感を持って批判的でした。そして今日も状態は大して良くなっていません。18年間、私たちと一緒に生活することは難しいでした。そして今日、状態は大して良くなっていません。18年間、私たちは密かな罪を犯していました。そして今日も状態は大して良くなっていません。勝利の人生には決して到達しませんでした。私たちの力は主の働きに逆らいました。自己否定が少なければ、イエス様の命もほんの少ししか現れません。十字架の道から外れてしまうと、蘇るの力を経験することはほとんどありません。第四番目に、彼女はまっすぐにしたり、自分自身の解放したりすることが全然できませんでした。疑いもなく、まっすぐに行くことができるということは彼女の切なる願いでした。しかし、ある夜試みは失敗しました。ある夜試みの際に自分の無力さが現れました。実際どうすることもできなかったのです。確かに私たちもまた御心にかなう生活をしたいと試み、何度も失敗したなのではないでしょうか。また私たちは主にいろいろな約束をしましたけど、何度も同じ罪に陥ってしまったのです。人は罪を犯し許してもらいます。そしてまた人は罪を犯しもう一度許してもらいます。絶えず上がったり下がったりしていくのです。第5番目に、彼女は解放されることを切に 願いました。それが彼女の願いであったということをバガヴァガヴァどうして知っているなのでしょうか。なぜならば彼女はイエス様が彼女をお呼びになったとき瞬間的に反応し答えたからです。自由になる、そのことは彼女の心からの叫びでした。私たちのうち誰でもが本当に自由でありたいという切なお願いを持っています。悪魔に縛られているものは決して決して幸せではありません。けどどうすれば解放されるなのでしょうか。どうすれば私たちは主の大いなる解放を経験することができるなのでしょうか。この父の癒しはこの問いに対する答えを与えてくれます。ここではいろいろなことが、ルカによって正確に書き記されています。私たちは主がどのような仕方でこの束縛された父の解放したか、そしてまた完全な解放という奇跡をどのように行ったかを知ることができます。ここでもまた私たちは5つの事柄を考えてみることができるなのではないかと思います。第一に、彼女はイエス様の身元に来ました。確かに彼女は主の足元にひれ伏しました。第二に、彼女は主の声、すなわち全く大いなる力の言葉を聞きました。第三に、彼女は主の御手を感じ、それによってイエス様が何かをなそうと知っておられることを知りました。第四に、彼女は創造的な行いとして主の行いを経験したのです。第五に、彼女は主を拝みました。第一に、主イエス様が彼女をご覧になったとき、彼女を呼び寄せました。彼女がイエス様の声を聞いたとき、彼女は光るようにイエス様のところに行きました。イエス様は彼女に対して無関心ではなかったのです。イエス様がお呼びになるときには、いつもはっきりとした目標があります。イエス様は人間が心を開いて主のところに来ることを望んでおられます。そしてこの父親はこのことを行いました。彼女は主のところに行き、足元にひれ伏しました。期待に満ちて、希望に満ちて、信仰に満ちてしたのです。疑いもなく、この瞬間に全くの静けさが辺りを支配しました。すべての目はイエス様に向けられました。イエス様は何をするなのでしょうか。イエス様はどのようにしてご栄光を表すなのだろうか。イエス様はどのようにしてこの父の信仰に報いるなのでしょうか。人間が腰が曲がっていて悪魔に束縛されていながら、イエスの声を聞き、イエス様の私のところに来なさいという招きに従うとき、大いなることが起こります。おそらくあなたもまた罪によって、債務によって、不安によって、疑いによって、内面的に重い気持ちになっているかもしれない。けどもイエス様が呼んでおられるということを知ってもらいたい。イエス様がこの父の呼んだとき、すべての目は彼女の上に向けられたでしょう。彼女は何をするなのでしょうか。彼女は依然として群衆の中で潜っていようとは思いませんでした。彼女はイエス様のところに行くために前へ出て行く決心をしました。